ゆとりがない。ひたすらにぶっつまるって言って、ただということは、どう、よう、しみせん。しみせんのごとく動かない。体が動かないんだよ、体も動かないのはもちろん、心も動かない。体も動かない。体だけが動かないんじゃないんですよ。だから、三座禅師には細かくご説明いただいておいて、いつも申すように、一つ一つを詮索して自分の体に当てはめてみなくちゃいけない。善悪を思わず、芸を感じない。万事、法事弱。それが尿心理線、ただだ。だから、お互いの座禅を、実際に点検をする。万事法華し下手かいない。連絡を思わざる系の座禅にぶっつわることができたかどうか。だから言葉を変えて言えば大三昧だ。ただっていうの。座禅の上の大三昧がただ、ただ即大三昧。大三昧というかね、なんだかこう、これもちょっと分かりにくいように思うかもしれない。三昧の王様だと、古文じゃない、親玉の三昧。万事を放棄して妙心仙のさだになりきったところに即三昧。放棄し得なかったならば、万事を休息し得なかったならば、決して三昧ではない。三昧でない座禅は座禅でない。ただでもない。それこそ名付けるところなし。こういう大事なところを聞き逃さないよう、見捨てないように、この者が自分に鞭打って注意を払わなくちゃいけない。その気持ちがないと、何歩座っても進歩しない。自分の座禅が何だか、自分で自分の座禅がわからない。暗中模索で座っているだけ。それは座禅じゃないんだよ。三昧という言葉が抜きに来たら座禅じゃない。座禅マイナス三昧、ゼロだ。三昧とは何だ。万事法華が三昧。三昧に百八あると書かれておるがね、私は108数えることはできない。 しかし、あらゆる三昧の王様というのが王三昧。その王三昧とは何だ？座禅。座禅とは何だ？仏智賢。仏智賢とは何だ？道元円通だよ。自分の座禅を自分で大事に、さまつにしない、そつのない座禅を伝道しなければいけないということですね。
Dogen's practice is Shikantada. Dogen's practice is based on the principle of Shikantada. Shikantada, easy as it may be,It's not difficult to understand the contents of Shikantada. In other words, what it means, what Shikantada is like.Shikantada means to settle on the self in the practice of Zazen. Through and through.All heartness, Shikan means through and through, or wholeheartedness. Tada is through yourself away.Into the practice of Zazen. Ta means sara. A literal meaning is to beat. In this case, to beat means to throw away. Za is.Sit. From this point, Shikantada means to throw yourself away into the practice of Zazen with wholeheartedness. This is Shikantada. In Kanzu Zengi, Dogen says, Don't think the idea of good and bad the ideas of good and of bad. Throw away everything. Throw away everything and not think of both the ideas of the either ideas. Not think of the ideas of good and bad. Briefly speaking, Skandhata is absolutely to throw, to eliminate. Everything and settle on yourself. Like the dignity of mountain, Dogen says also Skandhata is Zazen is the king of Samadhi or Zammai in Japanese. O is the king, Zammai is Samadhi. Zazen is the king of Samadhi, not one of his soldiers of Samadhi. Zazen is the king of the Samadhi. Even though there are many kind of Samadhi, Zazen, based on the king of Samadhi, is to throw, to eliminate everything and settle on the self, like big mountain. Otherwise, your Zazen is not real Zazen. You cannot eliminate everything and settle on the self like big mountain. Also, what is the king of Samadhi? The king of Samadhi is the Buddha's viewpoint. The king of Samadhi is Buddha's wisdom. The wisdom of Buddha, Buddha's wisdom. What is Buddha's wisdom? because wisdom means wisdom pervades every inch of the universe. Do zazen. Your zazen must be right in the midst of the king of Samadhi. At that time, your zazen is called Shikantaba. You should check up your zazen moment after moment, whether your zazen is a fit of the Shikantaba or not. Don't forget to examine your zazen. Otherwise, your zazen is always crooked.
Buddha's practice goes first. Our practice goes. We say our practice, but it is actually Buddha's practice. We should know this point. This is the key point of our practice. I don't know how many people want to practice zazen. But as long as their practice involved in personal practice. It is not true practice. If we practice selfish, personal practice, it means that we are accumulating our karma more and more. Instead of releasing our previous karma, because of many virtuous things you accumulated in previous life. You are right here and practicing under Tatsugami Roshi. In spite of his difficult situation, Tatsugami Roshi is here. Again, when Buddha's practice goes first, their practice will be ours. The more you know what is practice, the greater your practice will become. We must be very, very grateful to join this practice. Day by day, moment after moment. Sorry to disturb your practice. Thank you.
で、源氏がどうも、仏元源氏のおっしゃったことがわからないので、仏元源氏を訪問された。夜に入って室内に訪問された。そのまた前の話を持ち出して、再び質問した。その時に、カンカン、ね、一点、カンカン、カンカンみたいなのが、カンカンだな。何をその、のんきなこと言ってるんだと。カンコモチとね、その、あんまり必要でないことを、直されという字ですね。だから、その、パッとその、ピンとこないって言うかな。こう持ち回ったこと、いつもかも言っていることだね。だから本当に、直線で、さっと免許しない。それを簡単のっていう。持って回ったようなこと言ってる。だから、今朝のことはわからないかと。何をその、乗れること言ってるんだ。大事を発言するっていうのはそういうものじゃない。理屈はいらない。理屈を言ってるうちは、とてもとても遠い。お前もそんなもんじゃないはずだ。もっと熟しているはずだという仕組みですね。観光を、観光を、ね、何も直らんなことを言ってる。その言葉において、大を徹底された。という、この、すみれた因縁。で、ここでその、再び、また物言うことなかれ。もう、お前の持ち回り趣味の、その、持ち回ったような、軽い言葉はもう、やめなさい。やめなさいということは、それ、分かったろ。お前に言ったことがもう、たわごとであった。回り道のことであったということが分かっただろう。だろうということは、結局、それ、目が開いてみたら分かっただろうが。目が開いて初めて分かっただろうがい。ね、分かっただろう。というところが一つの、証明された言葉なんですね。よし。貴様は願いただいた。という一つの、承知された含みが中にあるわけ。まさのの言うことの中に。ね。これだ。それなんだよ。これだ。ね。何も言うことない。それだ。またもの言うことの中に。結局、お前の言っているのが、今まで言っていることはね、モンキーが、土ころを転がして遊んでいるようなもんだと。意味がない。モンキーが土ころを転がして、戯れているようなもんだと。なんでなら、それは。ね、日光の敵的ギリギリっていうものはそんなもんじゃない。なんぼ理屈を仕込んだら取り回しても、それは理屈は理屈だ。実際とはほど遠い。ね、人間は実際に生きてるんだ。理屈で生きてるのは一人もいない。実際に生きてるの。ね。ここに隙間がないはずなんだ。それをわざわざ隙間を作って、自分を見えたことで、ことが終わると思っているのが、目くらなんだよ。はい。目が開いただろう。目が開いてみたらどうだい。立派なもんだろうが。ね。これが悟りなんです。でね、悟り終わりは見事に同じことがありますがね。悟ってしまうとね、悟った前と同じなんだ。同じなんだけれども、見方が違う。感じ方が違う。目に映じ方が違う。ね。いわゆる、悟る前のものを見た感覚と、悟って後に見たものの見方とは、そこに、同じものを見ておっても、感覚というものが全然違っておるんですね。 違うんです。それははっきり言えますよ。だから悟り終わりは見事に同じだ。悟ってみれば悟らんと同じだ。別に形が変わったわけでもなければ、目が4つできたわけでもなければ、耳が吹いたわけでもない。もともと道理なんだけれども、物の見方が悟った前と悟ってからと、悟る前と悟ってからとでは、ね、物は違う。だから、まあこれは不思議な例だけれどもね、こういうことを考えてみると分かると思うんだね。同じものを見ましてもね、我々幼い時のことを考えてみる。ね、私の寺に、二条六尺の大仏さんがある。ね、そこへ、その、私が初めて営農に入った時の官人が本田秘伝という官人さんがね、その人はやっぱり私の村の生まれ、私寺の村の生まれ。で、必ず一回見えると私の寺へ参られる。というのは、自分がまだ出家しない実家におる時に見た私の寺の大仏、大仏さんだね、二条六尺の大仏さんが印象的なんです。だから、一回帰られるとすぐ私の寺へ来た時か帰るか、どっちかに寄っていかれる。そして大仏さんを必ず参っていかれるからね。で、その時のね、私、ああ、それは実感だなと思ったのはね、小学校へ行く自分に、この寺へ寄せてもらって、大仏さん見た時には、もっと大きいと思った。どっか修繕したんじゃないんですが、少し小さくなったように思いますが、とか言われた。ね。あれ、それを聞いてね、何を言いやらなかったのも、そうかね、って言っとったけれどもね、自分ではそう思ったんです。あ、そういうものかな。ね、同じ人間が同じものを見ているんだ、同じところで。けれども、年齢の差、ね、年齢の差によって、知識の差によって、幼少の時に拝んだ大仏と、ね、お山の官人になってから拝む大仏とでは、そこに非常に感覚が違う。ものの対象から言っても、やはりそこに目が肥えてるだけに、大きく見えない。小さい時のような大きいという印象が薄くなっている。薄いんじゃない。小さくなって見えるわけですね。子供の時に印象づけられた大きさは、ね、その時だけのものなんです。年齢が過ぎると、それが縮小される。ね、縮小される代わりに、今度は仏というものに対する感覚が余計増えてくるね。年齢になると。子供の時は何もありがたいも何も、ただ大きいな、大きい仏さんだなと思って、うわーって見ただけの話だ。思わないでね、見た。だから、同じものを見ても、ね、同じものを見ても、同じところで同じ人が同じものを見てもな。年齢の差によって、そのものの感覚というものが、天地の違いがある。これは例えだけれどもね、それと同じで、悟った時と、悟って後と悟る前とでは、同じ姿であり、同じもちょっとも変わりがない。変わりがないけれども、非常に感覚が違う。ね。そういうものです。で、やはり、座禅するということは、目を開くということが根本条件なんです。ね。本来の面目を現ずというのは、座禅の原則ですよ。本来の面目をね、表すというのが座禅の面目。座禅の面目です。座禅の本質ですね。で、今またもの言うことの中へ。で、これ以上何にもお前に言うことはない。ね。もういらんことを言うてくれるな。ね。大事を発明した、パカッと言った、それでいい。それなんだ。ね。その時を待っておった。師匠としても、ね、師家としても、学人としても、その時を待つ、それしかない。それしかない。 それのために業を煮やすんだよ、お互いが。ね、まあ、それにしておきまして、今度は高祖道元寺院様のこれに対するご好評です。仏典は菩薩山の縁和尚の神足なり。稽古、稽古というのは、死刑禅師のことを稽古と言っておられる。ね、敬いと言っておられる。親しく言って敬いと言っておられる。稽古。補修の結果を受けて、祈りに当たるのとき、誠にこれ工事の、宝具なり。今、古参仏と称する、すなわち室内。仏その根拠を、念拠を受講し、死の受講することは、死の生与、型を一周するものなし。ね、だから、その仏言、西音源氏が、この人は非常にまあ、優れたお方です。いつも引き合いにお出しになられるが、仏言和尚のご人徳は、東大の前知事として非常に崇拝されたお方で、五層法印禅師の最高のお弟子、神足、何人かあったうちの最高の優秀な、神足、お弟子である。でこういうね、優れたお方が、死刑禅師という、またこれ優れたお方のところで、祈りをやるということはですね、優れた人のところで、優れた人が、ね、祈りをやる、祈りをお務めになるということは、全く、なんというか、千載一遇といいますかね、高因縁の熟した、誠に羨ましい次第だ。両方偶と申さねばなりません。この死に至って、この子あり。この、ね、師匠あって、この弟子あり。全く、鶏の卵はあくまでも鶏になる。ね、全く、尊いことだ。師子相乗。この師匠あって、この弟子あり。そういうわけで、この、死刑禅師は、非常に徳が高かったために、誰が落としたか知らんが、古参というところへその亡きがらを持って行って葬ったと、こういう葬って葬を建てた、ね、それから古参源氏というようなあだ名になったというほど非常に崇拝された現地式であります。スケジュールがで、そういうようなお方がですね、この六人の異能になって大御徹底された、大御発明された、ね、だからいつもたったび申しますがね、もう修行というものは、寝ておっても覚めておっても働いておっても飯食っておってもね、ついて回っているんです。影の形に損がごとく、修行という段階を離れた時間は我々にはないんですね。ただそういう観念でなければ大事は発明できない。空間があったんでは、風穴の穴から風が入って、風船玉がいつまでか死ぬから。何も膨らましても、ある程度よりも膨らまない。穴が開いてる。ね。だから入れなかったらもう、シャッシャッとなってしまう。穴が開いてないと、吹けば吹こうと膨れていくね。膨れていけばどっかでポーンと破れるんだ。それ破れるのを待ってるんですよ。ね。チケット確認はそのやり取りだ。クレンボ、クレンボってわからないですが、我々つけてクレンボってゴムのね、空気を入れてブルーッと作るやつだね。こぎます。だから破れるまで入れる。破れるまで、破れるために入れる。破れるの待ってる。はい、ね。その破れる因縁を作るべく修行をし、因縁を早めるべく作業をするんです。爆発する、発明する、ね、解明する、その時期、その因縁を なるべく早めるためにぐんぐんぐんぐんぐんぐん何をやってるんです、ね、だからいつも言うように正しい座禅を正しくやらなくちゃいけないんです。ただ座っておっただけじゃダメなんですよ、ね、治療をやるならば、ね、治療をやらんとする樹木にやらなくちゃいけない。どこやってもいかないんだよ、ねね、畑に参ったって木の根でも参ったってダメだ。感触させてやろうというところに治療をやらなくちゃいけない、ね、それと同じでやはり座禅はそういう一つの大事を発明するというためにやる。あんなこと言うとタボッと測れと測ることなかれとおっしゃってんじゃないか、ね、なんで師匠は足らんとおっしゃってんじゃないかと、まあ、そんなこと言ってみたらまだ子供だ、ね、なんと言ってもご飯を食べたら腹が膨れなければ承知しないんだ人間は。いいかね、理屈抜きだよ。腹が空いたら食べなくては我慢できねえんだ。それなんですよ。それでいいんだ、ね、だからその高尚な理屈ももちろん必要だけれども、それは後になってくれば分かる。腹を張ってみれば分かる。腹の張らないうちからね、腹が張ろうなんて思って飯食ったらダメだって言ったってそれはダメです。通らない。一辺は腹が張ったというところの味わいを味わってみなくちゃいけない。いいですか。だからいわゆるこういう座禅でいくところが道元禅師の座禅です。法案によって因縁を早めるというのが臨在で、三多田によってその因縁を早めるというところに道元禅師の座禅の尊いところがある。何者にもとらわれないで積み上げ積み上げ積みでいってしまう、ね、そこで大事発明の因縁がパーッと来る。これと道元禅師があってそうでしょ。お隣の眠ってるやつをスリッパで叩かれた。ネズロ禅師はパーッとお隣の道元禅師が叩かれた。なの理屈じゃない。ね。座禅をして眠ってて何なのか。ね。大して一番、肩をスリッパで鞭打たれた、その刺激によって、大人によって何でもね、何でもねじゃない。一生懸命座っておられた道元禅師は、はい、大事発明。ね。理屈がよう分かったら、誘えるんじゃないかと思ったりね。悟りがどうしても本を読まなあかんなんと思っている人は、だんだんだんだんと離れていくだけだから。ね。東へ行くのに西向かって走ってると同じことだよ。ね。それがなかなかわからないんだ。あんな本を読むと偉くなるように思う。本を読むと何でもわかるように思う。それはわかるのはわかる。人間には知識っていうものがあるからね。けれども、それによって自分の五体が、ね、自分の姿が、自分の生命、自分の在り方が、戦術になったとは言えない。座禅は実際に、自分の生活、自分そのもの、本来の面目そのものを、早く、早く、早く出せよ、早く出せよ、早く出てくれ、早く出てくれという、その、追い込みが座禅なんだからね。ですか。でこういう優れたお方のところへこういう優れたお方が異能になられたということは全く得難い天才一部の因縁である。だからこの死刑禅師という人は学問もあったそうですがね、結局、学問では悟っておらない。ね、南学以上禅師も天台学の時の大家だ。右ではないと言ったくらい。ね、でどうしても目が開かない。目が開かない。ね、だるまに感じて初めて分かった。だから、ある限界まで行くとそれでストップ。そのストップしたところを突破するのが座禅、ね、こうにしていきました。
仏言禅師visited Chikwan CK's room at night without any notice in advance. And asked again the same question of Chikwan Shike Zenji. That question was, what should I do? What should I do when there is nobody whom I am about to compete with? But at that time, Butsugen Zenji said, Kankago, literally meaning the futile talk. plainly speaking, it means that Butsugen Zenji wanted to tell his disciple Chikwan Shike what the humbling you are walking. In other words, what are you grumbling at? You haven't yet understood the answer to the question which you had asked. Don't take waste time to concentrate such things. Then the Butsugen Zenji said, "I have nothing more to say to you." I have nothing more to say to you means if your eyes open, it is natural that you can understand the question which you had. Which he had asked. Chikwan Shike Zenji didn't understand was is as if a monkey concentrate on roaring. Something like a ball. life is going on constantly without any room to be inserted into anything. The life is constantly going on without cease, without ceasing. Chikwan Shike asked the same question of Butsugen Zenji. Before he had attained enlightenment, after he attained enlightenment, there is nothing but the presence of just the same questions before and after he attains enlightenment. As mentioned before, the question is, what should I do when there is nobody with whom I am about to compete. In other words, simply speaking, what should I do in the domain of the Absolute? Chikwan Shike asked the same things before and after. And Butsugen says, I have nothing more to say to you. It means the question itself is to make you, to make a Shike Zenji, Shike, Chikwan Shike, going around repeatedly. In the same place, as if a monkey concentrated on rolling something like a ball. To have a question is to make some room, to make some room to insert into your life. Life itself, as mentioned before, is going on constantly without inserting anything at all. Insert anything into it, into the stream of life. From this point, everything is completely alike, completely alike in its inherent authority. Before you attain enlightenment or after you attain enlightenment. But there is different things. But there is different things. Which make you have a different viewpoint before and after enlightenment. For instance, there is very big a Buddha statue of Nijo Rokshaku high. Well, I don't know how much high. How tall it is. Nijo Rokshaku means the same height as that of two mats. Nijo Rokshaku is the same height as three mats, that of three mats. It's very huge, a Buddha statue at my temple. There was the Reverend Kizen Honda who took charge of the post of Kunning in Eheji Monastery, who was born in the same village village as my temple is located. At the place where my temple is located. And sometimes, whenever he went back to his native home, native country, he made it rule to have visited my temple without fail. One day, he said to me, that Buddha statue was
No, was no, excuse me. When I was the grade school child, he thought that Buddha statue was completely huge. But when he visited, my temple, after he's grown up, he thought the Buddha statue is smaller than that when he had seen it at the age of at the childhood, his childhood. Then he asked me, did you fix something on the Buddha statue? Because for me, this Buddha statue is smaller than smaller at present than his childhood. In this respect, with the preceding of age, it leads you to have a different viewpoint wherever you see. Whenever you see the Buddha statue at my temple, in his childhood, the Buddha statue is he saw Buddha statue becoming huge. But after he's grown up, of course the appearance of Buddha statue is it seems to be smaller, but the contents of the Buddha statue is getting bigger with the preceding of age. Then, as mentioned before, everything is completely same before and after the attainment of enlightenment. But differences depends on contents of your experience, whether your eyes is open or not. through this experience, whether your eyes is open or not. You will have a different viewpoint in life, in the world. Then the purpose of Zazen is to make you open your eyes. To open your eyes, which means to reveal the nature of the self. This is the purpose of Zazen. Next is the commentary given by Dogen upon this story. Butsugen was one of the greatest Hoyan's disciples. I think that it was a great opportunity for Chikuan Shikeizenji partaking of the spirit of Zen Buddhism. Patriarchs had followed to have undertaken the responsibility of Ino. This is the Zen master, what is now called Kozan. He had a great reputation for explaining or criticizing the sayings and doings of enlightened Zen men. There was no one comparable to Chikuan Shikeizenji. The Butsugen was a very an excellent disciple of Hoyen Zenji, who was the abbot of the temple which is called Mount Goso. As Dogen Zen says, I think that it was a great opportunity for Chikuan Shike, partaking of the spirit of the Dharma patriarchs had followed, to have undertaken the responsibility of Ino. For Dogen Zenji, how great this opportunity they when the Chikuan Shike and Butsugen Zenji encountered is, because a great man encountered a great man. Who have been about to undertaken the responsibility of the Ino. So Dogen Zenji admired this opportunity, saying how valuable it is. The great Zen master Chikuan Shike practiced very hard under the great Zen master which was called Butsugen Zenji. There is no room, no gap between two. Even there is even no wind.
Uh,